愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記ヘレン・ケラー。愛とは何かについてこの非常に特別な説明の中で、ヘレンは愛の意味を初めて教えられた時のことを説明しています。ストーリー・オブ・マイ・ライフ、より抜粋、初めて、愛、という言葉の意味を尋ねた朝のことを覚えています。これは私が多くの言葉を知る前のことでした。私は庭でワセのスミレを数本見つけて、先生に持って行きました。彼女は私にキスしようとしたが、当時私は母親以外の誰にもキスされるのが嫌だった。サリバン先生はそっと腕を私に回し、私の手にヘレンを愛しています。と綴りました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記。愛とは何ですか？私は尋ねた。彼女は私を引き寄せ、ここだよ、と私の心臓を指さして言いました。私はその鼓動を初めて意識しました。彼女の言葉は私に非常に戸惑いました。なぜなら、私は触れてみなければ何も理解できなかったからです。私は彼女の手の中のスミレの香りを嗅ぎ、半分は言葉で、半分は手話で、愛は花の甘さですか？という意味の質問をしました。いいえ、と先生は言いました。改めて思いました。暖かい太陽が私たちを照らしていました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記、これは愛ではないでしょうか。私は熱が伝わってくる方向を指さしながら尋ねた。これは愛じゃないの？太陽ほど美しいものはないと私には思えました。太陽のぬくもりが万物を成長させます。しかし、サリバン先生は首を横に振ったので、私は非常に当惑し、がっかりしました。先生が私に愛情を示してくれないのはおかしいと思いました。それから1から2日後、私は様々なサイズのビーズを対照的なグループ、大きなビーズ2つ、小さなビーズ3つなどに分けて糸でつないでいました。私はたくさんの間違いを犯しましたが、サリバン先生は何度もそれを指摘してくれました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記優しい忍耐。最後に、順序に明らかな間違いがあることに気づき、一瞬レッスンに集中してビーズをどのように配置すべきかを考えようとしました。サリバン先生は私の額に触れ、はっきりと強調して、考えてください、と綴りました。その言葉が私の頭の中で起こっているプロセスの名前であることがすぐにわかりました。これが抽象的なアイデアに対する私の最初の意識的な認識でした。長い間、私はじっとしていました。膝の上のビーズのことを考えていませんでしたが、この新しいアイデアに照らして、愛の意味を見つけようとしていました。太陽は一日中雲の下にあり、にわか雨が降っていました。しかし突然太陽がその南の輝きの中に現れました。愛とは何か、子供のためのヘレン・ケラー伝記もう一度、私は先生に、これは愛ではないのですか？と尋ねました。愛とは、太陽が出る前に空にあった雲のようなものです、と彼女は答えた。それから、これよりも簡単な言葉で、当時の私には理解できなかったのですが、彼女はこう説明しました。雲に触れることはできないでしょう。でもあなたは雨を感じ、雨が降った後、花々や乾いた大地がどんなに喜ぶかわかるのです。暑い日。 愛に触れることもできません。しかし、すべてに注がれる甘さを感じます。愛がなければ幸せになれないし、遊びたくなくなるでしょう。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記美しい真実が私の心に突然現れました。私の精神と他の人の精神の間には目に見えない線が彫られているように感じました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供たちのための伝記意識の目覚め先生が私のところに来るまで、私は自分が愛であるとは知りませんでした。私は無の世界に住んでいました。私には、無意識でありながら意識のある無の時間を適切に説明することは望めません。したがって、私に知識をもたらしたのは触覚ではありませんでした。私の魂の目覚めが、私の感覚に初めて価値を与え、物体、名前、性質、性質を認識するようになりました。考えることで、私は愛、喜び、そしてあらゆる感情を意識するようになりました。私は知りたいと熱望し、それから理解しようと、その後自分が知っていること、理解したことを振り返りたいと熱望していましたが、以前は感覚の赴くままに私をあちこちに駆り立てていた盲目的な衝動は永遠に消え去りました。愛とは何か、子供のためのヘレン・ケラーの伝記ヘレン・ケラーの伝記1880-1968始めにヘレン・ケラーは並外れた人物でした。障害を克服したことだけでなく、彼女の多作な著作、愛すべき楽観主義、障害の研究と支援のための募金活動、そして人権と公民権のための率直な運動における他者への支援における彼女の貢献とたゆまぬ努力に対しても、その功績は称賛に値します。批判の。この子供向けの伝記は、ヘレン・ケラーの人生における重要な出来事と業績を要約しています。愛とは何か、幼少期の子供のためのヘレン・ケラーの伝記ヘレン・アダムス・ケラーは、1880年6月27日に米国アラバマ州タスカンビアで生まれました。彼女の家族は、ヘレンの祖父が建てたアイビーグリーンズと呼ばれる敷地に住んでいました。彼女の父親、アーサー・ケラーは、タスカンビア・ノース・アラバミアン新聞の編集者として長年勤務し、陸軍の大尉を務めていました。彼女の母親ケイト・アダムスは南軍の将軍の娘でした。ヘレンは生まれながらに見ることも聞くこともできます。生後19ヶ月の時にヘレンは病気になり、この病気によりヘレンは耳が聞こえず、目が見えなくなりました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記彼女は成長するにつれて、家族の料理人の娘とコミュニケーションを取る方法を見つけました。マーサ・ワシントン。彼らは一種の手話を発明し、ヘレンが7歳になるまでに、個人的なコミュニケーションに使用する60種類以上の異なる手話を作成しました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記この頃、ヘレンは非常にイライラし、コントロールすることが難しくなりました。彼女は激しい癇癪を起こし、幸せな時は抑えられずにクスクス笑いました。彼女の家族はヘレンを心配し、助けを求めました。家族はヘレンの障害にどう対処すればよいのかわからず、甘やかしていましたが、この時点ではそれが彼女の不利益でした。助けを求めて1886年、ヘレンの母親は、同じく朦朧の女性、 ローラ・ブリッジマンの教育の成功についてのディケンズのアメリカンノートの記述を読んでいました。助けを求めていた彼女は、このアカウントをきっかけに連絡を取るようになりました。ヘレンと父親は医師の J ・ジュリアン・クリソルムを訪ねに行き、医師は家族をアレクサンダーベルに紹介した。愛とは何か、生涯にわたる友情を築く子供たちのためのヘレン・ケラーの伝記。ベルは彼らをパーキンス盲人研究所に紹介した。ケラー夫妻が当時新卒だったアンサリバン女子を紹介されたのはパーキンス研究所だった。アンサリバン二十歳の若さで、アンサリバンはケラー家からヘレンを教えるよう任命され、すぐにその仕事に熱中しました。アンはかつて盲目だったが、手術で視力を回復したため、この子の不満に強く共感した。アンはヘレンに手話でのコミュニケーション方法を教え始めました。彼女はヘレンに単語の綴りによるコミュニケーションを教え始めた。ヘレンにプレゼントとして持ってきた人形の DOLL で始まる愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記を彼女の手に渡した。ヘレンはまだ言葉の概念をよく理解していなかったので、最初は大変な作業でした。ある時点で、彼女はイライラのあまり、サリバン先生が説明に使っていた人形を壊してしまいました。画期的な瞬間は、ある日、アンが一方で冷たい水を流しながら他方で行っていた動作が水の概念を象徴していることをヘレンが理解した時でした。この後、ヘレンはさらに自信を持ち、自分の世界にあるすべての見慣れたものの動きを学ぼうと決心しました。この時点で、ヘレンの自然な熱意と渇望は、愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記の知識が光りました。彼女は、見つけられるものすべての名前を知りたいと要求し、サリバン先生を疲れ果てさせそうになりました。ケープコットで休暇中のヘレン・ケラーとアン・サリバン、1888年7月ヘレンと教師のアンとの関係は、愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記は、ヘレンの人生の非常に重要な部分を占めています。49年間続いたこの特別な友情は、後に演劇と映画、奇跡の人、で示されました。ヘレンは、サリバンがアイビーグリーンに到着した1887年3月5日を彼女の魂の誕生日と表現し、彼女の前世を一種の霧に例えました。サリバン女子が最初に到着した時、社会主義的見解をめぐってケラー一家と口論したという記録がある。一家はかつて奴隷を飼っていて、南軍と提携していた。彼女の立場は、これらの主題に対するヘレンの強い見解に貢献している可能性があります。しかし、それは明白ではなく、ヘレンは彼女自身の学習に対する態度が原因であると考えています。彼らがサリバン先生と口論した形跡はない。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記は、彼女との関係に影響を与えました。教育ヘレンは、特に視覚障害者及び聴覚障害者の生徒のための多くの学校に通い、食読、点字、スピーチ、タイピング、指の綴りなど、いくつかのコミュニケーション方法を学びました。彼女は1888年に初めてパーキンス盲学校に通いました。家族がサリバン先生に紹介された学校。ヘレンはすぐに学業に秀で、学校の大使となり、 視覚障害者の教育において学校が名声を確立できるよう支援しました。1894年に彼女はニューヨークに移り、愛とは何か、子供のためのヘレン・ケラーの電気ライト・ヒューマソン同学校とホレスマン同学校。1896年、彼女は主流の予備学校であるケンブリッジお嬢様学校に通った。サリバン先生も彼女に付き添い、彼女のために指示を通訳するのを手伝いました。愛とは何か、子供のためのヘレン・ケラーの伝記、これは、すべての指示がサリバン先生によってヘレンの手に綴られることを意味し、展示の教科書が利用できない場所でも同様のことが行われました。スポンサーシップ、彼女の崇拝者マーク・トウェインは彼女を石油王ヘンリー・ハトルソン・ロジャースに紹介し、その後、主流の高等教育機関であるラドクリフ女子大学への彼女の出席を講演した。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記初のローモー大学卒業生1904年、24歳でケラーは、女子大学の女子校であるラドクリフ大学を卒業しました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記。当時、マサチューセッツ州のハーバード大学は全員が男性でした。これにより、彼女は芸術学士号を取得した史上初の盲ろう者となった。話す能力ヘレンは非常に決意が強く、より多くの聴衆とコミュニケーションできるように、話すことを学ぶという目標を自分自身に設定しました。彼女はこの目標を達成し、多くの感動的なスピーチや講演を続けました。視覚障害者や聴覚障害者に対するヘレンの活動。ヘレンは大学を卒業した時、他の人を助けたいと考えていました。1915年に彼女はヘレン・ケラー・インターナショナル、HKI、組織を設立しました。これ、愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記、組織は現在も活動しており、その使命は世界中で失明を防ぎ、栄養失調を減らすことです。1931年、彼女は最初の世界評議会に出席し、展示を視覚障害者のための世界標準の筆記システムにしました。ヘレンと教師のアンは世界中を旅してスピーチをしました。彼女の活動の結果、世界中で盲人や聾話者のための多くの学校が設立されました。ヘレンは彼女の成功とその特別な能力によって人々に影響を与える能力に触発され、世界についてそして他の人々の生活を改善するために自分がどのように貢献できるかをもっと学ぼうと決心しました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記。公民権活動。ヘレンの公民権活動の重要性を評価するには、当時、公民権は依然として非常に物議を醸す見解であり、権力者たちに人気がなかったことをまず覚えておく必要があります。ヘレンは、すべてのアメリカ人は同じ権利を持つべきだと信じていました。彼らが男性か女性か、黒人か白人か、健常者か障害者かは関係ありませんでした。ヘレンのような人々のおかげで、今日では平等な権利が当たり前のことには誰も異議を唱えようとはしませんが、彼女が演説を始めた当時はまだ女性の選挙権は認められておらず、黒人隔離を課す差別的な法律を制定する州もまだ多くありました。彼女の死の近くになってやっと施行された。 愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記。1964年の公民権法。圧力や批判にもかかわらず、ヘレンは女性の権利と公民権についてスピーチを行い、すべての人々の平等な権利についての意識を高めました。1920年、彼女は自由の侵害を支援する組織であるアメリカ自由人権協会、ACLの設立に貢献した。ヘレンさんは、障害が彼女の心を堕落させたと多くの新聞から批判された。そのような偏見に直面しながらも、彼女は政治的、社会的活動家としての活動を続けました。彼女は女性の選挙権とすべての個人に対する公平な扱いを求めて、精力的に運動を行った。ヘレンは批評家の一人にこの返事を書いています。愛とは何か、ヘレン・ケラー子供のための伝記影響力のある新聞出版物の編集者は、彼に会った時、彼は私にとても寛大な褒め言葉をくれたので、思い出すと赤面します。私が社会主義について率直に発言した今、彼は私が盲目で耳が聞こえないので間違いを犯す責任があることを思い出させてくれました。彼らは社会的に盲目であり、聴覚障害者であるため、私たちが予防しようとしている多くの身体的視覚障害や聴覚障害の原因である耐え難いシステムをサポートしています。慈善活動。ヘレンは人生の多くをアメリカ盲人財団とヘレン・ケラー国際機関への資金集めに捧げました。彼女はアメリカ自由人権協会の創設メンバーであり、世界産業労働者 IWW と支援し、1912年から1918年まで彼らのために執筆しました。ヘレンは社会党を積極的に支持し、率直に発言した。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供たちのための伝記。平等の権利、生活に適した賃金、困っている人たちの福祉への支援を目的としています。彼女の人権活動への動機は、障害のある人々への共感と、多くの障害は予防可能であるという知識から来ていました。ヘレンは自分の社会主義活動について次のように書いている。失明は人間の制御を超えた不幸だと思っていたが、その原因のあまりにも多くが間違った産業条件に原因があり、しばしば雇用主の利己心や強欲によって引き起こされることが分かった。ヘレンは広範囲に旅行し、自分にとって重要な問題について話し、学校や障害者協会への支援やアドバイスを手助けしました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記賞。ヘレンは、その功績により、1964年にリンドン大統領から民間人に与えられる米国最高の、賞である大統領自由勲章を含む多くの栄誉と賞を受賞しました。彼女は1965年に全米女性の殿堂に選出されました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記。趣味。ヘレンは熱心な読書家で、彼女は次のように述べています。一言で言えば、文学は私のユートピアです。ここで私は権利を剥奪されていません。甘美で優雅な会話から私を締め出す感覚の障壁はありません。愛とは何か、私の読書友達の子供たちのためのヘレン・ケラーの伝記。彼らは恥ずかしがったりぎこちなく私に話してくれます。私が学んだことや教えられたことは、 彼らの大きな愛と天の慈善に比べれば、バカバカしいほど重要ではないように思えます。しかし、彼女は読書だけが趣味ではなく、アウトドア好きでもあり、セーリングボート、カヌーなどの熱心なボート乗りでもありました。彼女が熟練した船乗りだったことを知ると驚かれるかもしれません。ヘレンの屋内活動はおそらく他の活動とほとんど同じでした。彼女は編み物と鍵針編みをしました。彼女は視覚障害者が使用できるように改造された特別なチェス、チェッカー、カードセットを持っていました。友人ヘレンの友人及び情報源の中で有名な人物。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供たちのための伝記のインスピレーションとなったのは、彼女がよく書いているマーク・トウェインと、2冊目でより多作な著書、ザ・ワールド・アイ・ライブ・インを捧げたアレクサンダー・グラハム・ベルです。映画ヘレン・ケラーとアン・サリバンの物語は、奇跡の人という演劇と映画で描かれ、1962年に公開され、1979年と2000年にリメイクされました。彼女について作られた映画やテレビ番組は他にもたくさんありました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記上のヘレンと一緒に写真に写っているパティ・デュークは、1962年版ではヘレンを、1979年版ではアンを演じました。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供たちのための伝記最後の日々一連の脳卒中の後、ヘレンは88歳の誕生日の数週間前、1968年6月1日にコネチカット州の自宅で眠りながら、安らかに息を引き取った。遺産ヘレンは、聴覚障害者や視覚障害者が教育を受け、充実した生活を送り続けることができることを世界に示したという点で、歴史上重要な女性でした。彼女は国際的な有名人であり、障害者、女性の権利、公民権に対する認識に関して影響力のある運動家でした。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記ヘレンのモットーは、世界は苦しみに満ちていますが、その克服にも満ちています、でした。ヘレンは、聴覚障害者及び視覚障害者として初めて文学士号を取得したことに加えて、数冊の本を執筆し、自身及び他者の大義のために多くの成功したキャンペーンを管理しました。彼女の知性と彼女の驚くべき楽観主義を学ぶ能力に加えて、ヘレンが傑出しており記憶に残るものです。ヘレン・ケラー・インターナショナル HKI 組織は、今日でも数百万ドル規模の基金として存在し、今日に至るまで人々を助けるために多大な貢献を行っています。愛とは何か、子供のためのヘレン・ケラー伝記アメリカ自由人権協会も同様に、現在、数百万ドルの非営利団体として、市民的自由侵害に対する継続的な戦いを支援しています。愛とは何か、ヘレン・ケラー児童所要伝記ヘレン・ケラー著アン・サリバンの夫ジョン・メイシーの協力を得て、大学時代にケラーが書いたヘレンの21歳までの人生の記録。The Story of My Life FKB ケラーによる2冊目の本は、この主題に関する人気のリクエストに依頼て彼女の世界を説明しており、手紙、詩、エッセイが含まれています。私が住んでいる世界を FKB。愛とは何か、ヘレン・ケラーの子供向け伝記ヘレンは他にも数冊の本を出版しており、注目すべきは社会主義に関するエッセイ、 アウト・オブ・ザ・ダークが1913年に出版され、彼女の神学のと哲学について書かれた別の自伝、私の宗教が1927年に出版されたことである。愛とは何か、子供のためのヘレン・ケラーの電気読解、知識の質問1。ヘレン・ケラーは何歳の時、耳が聞こえず、盲目になりました。また、その理由は何ですか ?2. ヘレン・ケラーは、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーラインを獲得した最初のアンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、および、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーラインの人でした。3. ヘレン・ケラーが受賞した米国の名誉ある賞は何ですか ?4. ヘレン・ケラーは、貧困の中で暮らす人々への共感のゆえに、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーラインについて率直に発言しました。5. 社会主義は視覚障害に苦しむ人々とどのように関係していましたか ?6. ヘレン・ケラーは、すべての人々のためにアンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーライン、アンダーラインを支持しました。7. なぜヘレンは、差別を支持する人々は、社会的に盲目で聴覚障害者であると信じたのですか？クラウドリンクアカデミー、チャイン、11.10引用不安、ジェリーデング。